皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。11月10日藤原直哉の日本と世界に一言、今日の話題は本格的な成長戦略とはです。株価なんか見てるとですね、なんかまだまだ景気が良くなるようなことを感じる人たちもいるかもしれませんけども、あれはただ単にですね、マネーが溢れてるだけですからね。やっぱりその実業界の人の話をいろいろこう聞いてくるとですね、やっぱ来年は今年より厳しいと思ってる人が本当に最近になって増えてきた感じがしますね。車なんかもそうですけれども、やっぱりこの中国向けが増えてると言ってもですね、じゃあ中国からアメリカ向けの輸出は増えてるかっていうと、そんな増えてないんですね。生産を拡大してきたと。しかしあんまりですね、海外に出てないということは、まあ内需に関してはですね、そう大したことないと思いますから、まあ多少鉄とか車中で売れてるようですがね、アメリカ向けの輸出が回復しない限りそんなにですね、経済持ち上がるはずはないんで、要するに在庫が増えてるんだろうと考えられますね。ですからまあこんな感じでですね、見せかけの景気回復みたいな部分が最近になってだんだんその見えてきたんですね。さらにその車なんかで言えば、電気自動車が普及してくると。そうするとエンジンいらなくなりますので、まあよく言われてるようですけども、車は事実上その動く掃除機みたいになると。動く掃除機みたいになると。そうすると部品の点数が10分の1になって、それで部品メーカーの多くはもういらなくなると。まあこんなことも本格的に言われ始めてるわけですね。従いまして、この今までそのね、世界を支えておりました過去30年間続いてきた、そのアメリカの無茶な借金とその上に乗っかった経済システムというのは、まあ1年間ぐらいちょっと金を入れて、ちょっと動かしてみましたけども、やっぱりダメだったということで、ここでなんか本当に終わりそうなんですね。で、まあ本当にですね、今、失業の問題なんかはもうアメリカでは2桁になってきておりますし、失業率が日本でもこれからまたさらに上がりそうなんですね。特に来年度はですね、なんか見通しが立たないようなところが大変ありまして、ということはもう再来年度がないというような感じのところも非常に多いんですね。まあここでもう一回なんか朝鮮特需みたいなことがあるかという期待する人たちもいるんですが、まあ今のところなかなかそういうのは難しいと思いますね。まあ、中国で何かあってですね、ね、それこそ企業が日本に逃げてくるとかですね、まあ、そんなこと、あるいはその人民元が大幅に切り上がるとか、まあ、可能性はゼロと言いませんけども、まあ、今の段階でなかなかそういうことを当てにするってのは難しいんじゃないかと思うんですね。まあ、逆に言うと、この日本の今までの、まあ、今の大企業というのは、本当にリストラして黙って座ってたら、今言ったような神風が吹いて、中国特需が起きたり、IT バブルが起きて、あるいは日本の不動産ミニバブルが起きて、で、なんか商売ができたと。そういう成功体験を持ってるんですね。だからすぐですね、何かあるとですね、黙って座って待ったらいいんじゃないかと、こういう話になるわけで、まあ、どうしようもないんじゃないかと思うんですね。じゃあ今ここで日本の本格的な成長戦略はどうすればいいのかって話になった時に、本格的な成長戦略なんですから、何十年先を見渡した話にならなきゃいけないわけで、それは今の経済とは全然違う経済だということですね。やっぱり人口減少時代だということなんですよ。しかしこの人口減少というのをですね、今まで非常にネガティブに捉えていたんですけども、しかしもう少し広い目で見るとそうでもないと思うんですよね。そもそもこの世界の人口のこの動きを見ると、まあこれは皆さんもご承知だと思いますけども、今から500年ぐらい前から地球上でものすごい勢いで人口の爆発が始まるんですね。とにかく500年ぐらい前から突如なんか世界で人口が増え始めるんですよ。で、それからですね、どんどんどんどん増えてって、今70億ぐらいいるんですか？で、これが、しかし、まあ国連も言ってるようですけども、90億ぐらいになると止まるだろうと言われてるんですね。ですから、この人口爆発というのは、人口が増えていくというのは、むしろこの方が非常に得意な時代なんですよ。人類の歴史の中で。非常に得意な時代で、ですからこの人口のですね、まあ、急激な増加が止まる、あるいはある程度の安定性を求めて、その行き過ぎた人口が戻ってくるというのは、実はその地球の自然から見て決してその不思議なことではないんだろうと思うんですね。そうした時にですね、じゃあもうすでにこの人口減少に入っている、まあ、白人とかですね、 まあ、欧米の社会なんかをね、見てもですね、本格的な人口減少社会へのですね、移行ってのはできてないんですよ。ですから彼らはどうしても植民地をですね、持ったり、あるいは海外をですね、初めは軍事力、それから今度は金、それからルールで支配したりと、結局だから搾取してですね、まあ今のこの延長線の近代の延長線上の社会を成長させてるというふうに言い切ってしまっても、私は間違いではないんじゃないかと思うんです。すなわちですね、人口減少という地球上では極めて、人口爆発というですね、地球上では極めて特異な社会が終わった後に、どんなその社会を築けばいいか、経済を運営すればいいかっていう合意はですね、欧米でも全然できてないと思うんですね。で、もちろんその一方で途上国ではどんどん人口増加が続いてますから、これがこのままの増加でしばらくまだ行く間にもですね、資源や環境の枯渇っていうことはあり得るわけで、ですからまあダブルパンチって言いますかね、その未来の問題、出し元の問題でダブルパンチになってるっていうのが今の状況だと思うんですね。で、とにかくですね、まあ、こうなってくると、日本のその、成長戦略ということを考えたときですね、人口減少社会というのがあるわけですから、やっぱりその、今までとは全く発想を変えなきゃいけませんですね。すなわち、その人口減少社会と言うんですけども、基本的には、生まれた子供はあまり死なないですね。で、一人一人が長生きしますから、この、子供がたくさんいるというよりもですね、子供も大人も同じぐらいの数だけいるっていう考えた方が、わかりやすいんですよね。特に日本のこれからのその人口ピラミッドの中を見ると上の方がでかくなっていくわけですね。ですから子供より大人の方がたくさんいるわけですね。で、それで悪いというんじゃなくて、じゃあそういう社会でどうやったらそのみんなが生き生き元気に暮らせるかというふうに考えることがですね、政治なんですよね。ですからまあそうなってくるとですね、まあ今の年金制度とか退職の制度、退職とか教育のシステムっていうのは、子供の方が多い時代で、しかも人生50年とか60年ということを前提に作ってあるわけですよ。だからそれが全然合わなくなってるわけですね。ここを抜本的にやっぱり変えるってことになりますと、ですからこれはもうやっぱこう生涯現役というようなですね、やっぱそんな形になっていくんだろうと思うんですね。年を取るほどこの付加価値が上がってくる、付加価値の高いものを作れるという世界ですね。まあ熟練の世界ですね。それは職人の世界であり、あるいはベテランの農業者の世界であり、あるいはベテランの芸事、あるいはそのサービス業、観光を含めた、そういう世界だというふうに考えたらいいんじゃないかなと思うんですね。で、そういうもので、基本的には世界に二つとないものを作って付加価値を稼ぐという道がですね、もうおそらくこれから先の少子高齢化時代に最もですね、なんかふさわしい、その着地点じゃないかなって感じがするんですね。その、まあ、新興国はですね、まあ、それがもう少し、そういかなくて、その人口の増加がまだ続きますんでね。まあ、もう少しその、大量生産、大量消費になって、まあ、それはそれでやっていくんだと思うんですよ。中国でももう国産自動車メーカー結構ありますからね。まあ、自分たちでテレビも作り、車も作り、で、結構なことだと思うんですね。あんまりもう日本が関与することでもないと思うんですね。日本なんかの場合、今、そういうその変化非常に急激だと思いますのは、もう若い人たちも年配の方もですね、あんまりその車だとか家電製品にあんまり興味示せませんよね。まあ、せいぜいあるのは、携帯電話とかですね、まあ、その録音機ぐらいのもんでありましてね。あとはあんまり皆さん関心示さないし、家なんかもですね、まあ、住めればいいやぐらいの人が非常に多いですからね。まあ、そう考えてくると急速になんかですね、こう今までの、価値観の延長線上で仕事をすること、あるいは今までと同じものを作ることに対して興味が薄れてきてると思うんですよね。まあ東京のモーターショーなんかもですね、みんなあまり面白いと思いませんもんね。まあ車なんかですね、それこそ外国車だってね、レンタカーで買えられる時代ですからね。まあそうね。ねえ、乗りたきゃ乗ってもいいし、乗りたくなきゃ乗らないでいいんじゃないかと。この車持つために頑張るとか、やっぱそういう気風はもう一気になくなってきてますね。そういうことあるからやっぱりですね、みんな働いてても真剣に働けないんじゃないんでしょうかね。なんでこんな仕事をするのかと、面白くもないと。しかし生活のためだと。しかし生活のためだっていうにはですね、あまりにも生活が成り立たない状況なんで、まあ腰が砕けてくるというのが実情じゃないかなと私はこう思うんですけどもね。まあそうなってきた時にですね、じゃあこの本格的な、まあ、成長戦略と考えると、これ全部変えなきゃいけないんですけども、まず基本的にはですね、前から言ってるように、これ、国内から始めなきゃいけないんですよね。輸出というのもですね、当然、こう、ありますけれども、 多くの人たち、日本にいる失業している人たちはですね、なかなか海外ではこう通用しないところが多いんですよね。で、企業の論理から言えばですね、海外で通用する人たちを連れてって海外で使えばいいんですが、政治の論理はそれはダメなんですよね。政治というのはですね、あくまでもその中に住む人たちにどうやって仕事を与えるかがポイントですから、強い人をですね、ピックアップしてなんか扱うというやり方はですね、政治にはそれはできないんですね。それは企業の論理なんですね。そうするとやっぱり国内でですね、非常に簡単なところからやるしかないんですね。でも簡単なことといってもですね、職人の世界、それから農業、観光、それから芸術ことこれ全部最初は簡単なところなんですよ。簡単なところから順番に積み上がっていくわけですね。したがってですね、やっぱり国内でなんか本当にいろんな雇用のチャンスを作るときに、それこそ肉体労働の非常に簡単なところからでもいいですから、何かその大きなですね、プロジェクトを作って、そこにみんな取り込めるようなこの仕事をやっていくってのが一番いいんですね。で、じゃあその大きなプロジェクトって何かっていうと、これ歴史を見ると面白いですが、町の建設なんですよ。例えば奈良時代の一番大きな仕事は平城京の建設、平安時代の一番大きな仕事は平安京の建設と、織田信長の一番大きな仕事は安土城と安土の城下町の建設と、それから昭和の日本の一番大きな仕事はこの東京の建設ですよね。やっぱそういうふうに言っていいんじゃないかと思うんですね。で、町を作るとなりますとですね、建物だけじゃないんですよ。それから輸送機関があるでしょ。それから都市を支えるための道具、食料、エネルギー、そういうものの生産とか販売とか流通とか、すべて入ってくるんですね。ですからやっぱりこの政治の世界でね、安定的なその成長戦略、本格的な成長戦略といった場合にはですね、やっぱり一番一般的なのはね、町の建設なんですよ。で、この町を建設するときにね、今みたいにいたずらにですね、意味のないその橋を架けててもしょうがないんで、やっぱりこういう町を欲しいというその政治の意思がありましてですね、まあそれ平城京でも平安京でも首都東京でもそうですよね、徳川時代もそうです。こういうコンセプトでこういう街を作りたいんだという非常に明確な政治の意思があって、それをやっぱり何年何十年、場合によっては100年を超える時間をかけてですね作っていく、これがですね、まあ本来のこの街づくりであり一番基本的な国内における成長の戦略なんですね。で、そうやって国内の、まあ誰でもその仕事ができるっていう場があって、そこで非常に高度な街づくりをしていこうってことになると、そこにいろんな部品も素材も道具も全部いるようになりますから、で、その中で競争力の強いものは外国にも売れるようになっていくわけですよね。国内でも売れて、国内で非常にレベルの高いものを作れればですね、海外でも売れていくようになります。日本のこの製造業もそうですよね。やっぱりその国内の市場があって、で、そこで、まあ、ね、国内でまず作っていて、で、レベルが上がってからその海外に出ていきましたでしょ。やっぱりその国内でちゃんと作っていかないとですね、それはなかなかね、海外輸出だけっていうのはなかなかそれは難しいと思うんですよね。そうなってきたときですね、まあこれからその、日本をどんな国にしたいかって話になってくるわけですね。そう、人口減少社会ってことになりますとですね、旧東ドイツ地域でやってるような、まあ人口減少に伴って、町を小さくしようって話があるんですね。東ヨーロッパ地域はですね、東ドイツ地域は西ドイツと合併した後ですね、ものすごい勢いで人が逃げちゃったんですね。ですから、まあその空いたところをですね、まあほっとくわけにいかないんで、町を小さくするような試みをずっとやってるんですね。で、しかしそれだけじゃ情けないんですね。今の日本もそうなんです。なんかもう8軒に1軒が日本中で言うと空き家だっていう話があって、都会にも地方にもですね、空き家がたくさんあるんですね。でもこれをですね、ただ壊すだけでもですね、まあそれでもいい仕事にならなくていいんで、言えばその通りですけども、壊して、じゃあその記念した後、どんな街を作るかってイメージがないと、壊す意味がないんですよね。金をかけて、人手をかけて壊す意味がない。そしてやっぱそこにですね、今度はこの少子高齢化時代にみんなが住みやすい街を作らなきゃいけないんですよね。しかもそこにですね、温暖化ガス削減の話もあるし、それから最終的に日本の強みを生かして、世界に売れるものをそこで作っていかなきゃいけませんから、外国のモノマネで、そこで、なんか街を作っていくとですね、まずすぐ特許の問題があるしね、 似たようなことをみんな中国の人もみんな真似しますからね、日本でしかできないようなね、街づくりにしていかないと、日本にしかないような街づくりをして、その中にふさわしい道具づくりというふうにやっていかないとですね、あっという間に真似されるわけですね。その、世界はと同じようなものを作る方が、マーケットが大きいと思う人が多いと思いますが、それ全く間違いなんですよね。世界と同じものを作ってると、凄まじいコスト競争にあっという間に巻き込まれるんですよ。だから日本の、で言えばね、日本の料理だとかですね、まあ日本の文化のように、世界に二つとないものを作ってると、そんなに簡単にコスト競争にはさらされないんですよ。もちろん一気にたくさん売れるってことはないんですが、消滅するほど追い詰められるってこともなかなかないんですね。ファンが増えていけばじわっと広がっていくんですね、マーケットが。そうするとやっぱりですね、日本らしい街づくり、しかもそれがね、少子高齢化にもなって、それからそのお年寄りにも、少子高齢化の世界でもうまくいって、それからその環境にも優しいと。まあそんな新しいですね、街を作るというね、壮大なところから始めなきゃいけないんですね。例えば東京という街もですね、何度も改造した街ですね。江戸時代、それから明治時代、それからその、第二次、関東大震災の後、それからまあ戦後、それから80年代以降、90年代以降と、ものすごいたくさんの改造を経てできた街ですね。それにはそれぞれこう意味があるわけですね。ですからこれはもう東京だけの問題ではなくて、地方都市もえらく衰退していますから、本格的な成長戦略といったときですね、これからはっきり言ってどんな街を作りたいのかというですね、ことをアピールしなきゃいけません。それはただ単にですね、環境に優しいとかいう以上のものがね、ないといけないんですよね。街の持つ役割ですよね。まあ私なんかはですね、まあいろんな理由がありましてね、まあ今の言えば、今の人口が半分だったぐらいの、半分ぐらいの人口だった、それこそ昭和の初期ぐらいの時までに景観を戻してしまうといいと思うんですね。同時に物質文明はものすごくこれ進歩してるわけですから、その素材とかですね、様々な道具類を、その意匠というものね、デザインというものを非常によく気をつけて、いいものを作っていくとですね、その本当になんかね、歴史とそれから現代がマッチした素晴らしいなんか21世紀の日本のインフラが生まれるような気がしてしょうがないんですね。道なんかもですね、こんな広い道をですね、大きな車で走る必要もなくて、昔と同じような細くて狭くて、そのね、ドロンコの道をですね、安心してもっと手軽に走ることができる乗り物なんか開発するとですね、まあそれこそしっとりとしたね、自然に優しい非常に戦略的低エネルギーのですね、空間の中でみんなその便利にも暮らせるようになるわけですよね。ですからまあこの行き過ぎから戻ってくるという発想まで入れればですね、その全く新しい街を作ろうと思わないでも、ある程度昔の街のね、デザインとか良いところだけを取ってですね、その上になんか新しいその日本を築くっていうこともできると思うんですね。私はなんかやっぱりですね、この特に江戸時代の頃までにある程度それまでの日本の循環型文化は完成されていたと思うんですよね。そこにですね、この150年間西洋化というものがあって、言ってみればですね、起承転結の天の部分がですね、この150年間ではなかったかなと思うんですね。やはり江戸時代はある意味で悲惨な時代でありますしですね、なかなかね、身分制度もあって、なかなか難しいと思うんですね、持続っていうことが。しかも世界と閉ざされていたわけですから。で、この150年間、起承転結の天があって、世界に目を開いて、で、いろんなですね、その技術だとか、いろんな新しいその、まあ、量子のことも微生物のことも新しいものが入ってきてるわけでしょ。だからこれはですね、全くその文明が断絶したというよりも、起承転結の天がそろそろ終わろうとしてるわけで、ここで結に来るわけですよね。ですから、江戸時代ぐらいまでに大体完成させていたもの、それにその、西洋化のもの足したものっていうと、例えば昭和の初期なんて大体そんな感じですよね。でもあそこからさらにまたね、その物質文明でも相当進歩してますから、それはもっと、さらにもっといいものを作れるはずなんですけども、まあとにかくなんかそんな感じでですね、もう少し長い目でね、やっぱね、国内でたくさんの失業者をですね、吸収しようと思って成長しようと思ったらね、基本的には街づくりなんですよ。その新しいコンセプトにあったね、街を作るっていうことだったとき、本当にですね、たくさんの仕事が生まれてくんで、 そこに少し焦点を当ててですね、全く違うこの街、インフラ基盤を作るというのがですね、私はですね、今日本政府が取るべき本格的な成長戦略の一番の柱だと思うんですね。まあ、私は前から思ってるんですがね、遷都しちゃったらいいと思うんですよ。文化は京都ね、それからその政治は福島の山の中に持ってってですね、で、例えば、まあ、経済は東京とかね、まあそれはいろんな考え方ありますけども、とにかくね、やっぱり新しい街づくりということでね、そこがその21世紀の基盤になりますから、基盤づくりに多くの人たちがですね、雇用を得るというね、これがやっぱり成長戦略の基本中の基本だと思うんですね。ですからまあ厳しい時代ですけどね、なんかそういう大きな方向性をですね、ぜひ今の政権で示してほしいと、そんな風に思ってるわけであります。というところで今日の藤原直也の日本と世界に一言、本格的な成長戦略とはということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。